じゃあ一節から見ましょう。
イスラエルはシチムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらのことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し娘たちの神々を拝んだ。
うん、イスラエルがシチムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらの行為をした。彼らの宗教行為ですね。そして娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し娘たちの神々を拝んだ。これがバールの座位です。三節。
こうしてイスラエルはバールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。
バールペル、このバールとアシュタロット、バールの祭司とアシュタロットの祭司、女神ですね、アシュタロット。その、この男性こう祭司たちと女性祭司たちが客を招くんですよ。モアブの女性たちはだから、このイスラエルの男性たちを招き、それで、みだらの行為をしていったんです。これが彼らの、宗教行為であります。それを信条というもの、教義というものが何かというと、このようにみだらの行為をして雨がコントロールされると、そして、農業の富豊かになるという、それを教えたんですね。だからこの男性と女性客が別々のところに行って、このような行為をしながら、この富が与えられる。これがバールスワイです。このことを招くように、誰が誘ったか、誰が教えたかというと、これはバラムの預言者です。これをどこで見れば分かるかというと、黙示録に書いてありますね。黙示録2章、黙示録2章の14。
しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。
これはこのことですよね。このバラムの教え、バラムの教えを報じた。バラムの教えは何か、このようにバールスワイに導いたということですね。これがつまずきの石だった、ね、偶像の神に捧げるものを食べさせた、不貧困を行わせた。十五節。
それと同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。
このニコライ派は無宗教、無宗教じゃない、無立法主義であります。だから立法はいらない、まあ H 主義ですね。悟ることで全部十分だということを教えるのがニコライ派です。だからこのバールスワイことと同じ、じゃあ自分のこの富のためにこのみだらの行為をするんです。雨があんまり降らない時にはそれをもっと激しくするんです。それがバールスワイなんですけど、そこに人々を誘ったんです。イスラエルを誘ったんです。モアブ人の女たちはこの アシュタロットの祭司、その女性誕生、この総部です、総部、こういった者たちを、者たちがこのイスラエルの人々を招いて、これを教えたのがバラムですね。バラムは私たちが今まで22章、23、24でちょっと見てきたように、生贄も捧げるし、十字架も信じてるし、聖霊の満たしもあって、その聖霊を感じるんですね。それで予言もするんですよ。その予言がイエス様の誕生の星のことを、それを教えたり、またイエス様の再臨のこともこの予言をしたりしていったんですね。だからイエス様のことを教える、こんなに聖書全体が教えること、彼は全部こう体験していったんですね。御霊によって満たされていったんです。だから7頭のその生贄を捧げるように、それで生贄を捧げた後でイスラエルを呪おうとすると呪いが出てこないんですよ。呪いが全部終わったんです。イエス様によって呪いが全部終わりました。だから呪う言葉が出てこないんですよ。だからマジックを、ブラックマジックをかけようとしてもそれが出てこなかったんです。まあそれで3度やり続けてるけど、これができないから、まあ彼はもうこの、まあこれを頼んだバラックは自分のところに帰ってしまうんです。しかしこのバラムは未練というものがあって、そのミディアンの長老たちのところに一緒に行くんです。後で彼が殺されるんですけど、その場所で。だからあんなに聖書を長く聖書でね、22、23、24、まだ25までですからね、こんなに大きく扱われたものも少ないんでしょう。非常に大きな預言者ですよ。それで聖霊様の感動を強く受けてるし、だからこの聖霊様が語る言葉を感じるんですよ。それで呪いの言葉が出てこないと呪うことはしなかったんですね。けど彼がそこから出てミディアンの地域に行っちゃったんですね。ミディアン人からいろいろモデナーショッケル、モアブの王は帰っちゃったけど、モアブとミディアンがこう連合してイスラエルを呪おうとした計画だったからね。ミディアンのところに行ってミディアンからいろいろ手厚くモデナーショッケル、だからそこで倒れたんですね。だからこれ私たちに与えることが大きいですよ。特に牧師たち、だからこのメッセージを、イエス・キリストの十字架のメッセージ、聖霊の満たしとか予言とか全部語るんですけど、あとお金、女性、バールですね、まだ名誉、産地ですね、ガール、女性です。そしてゴールドです、お金、またグローリーですね、産地、三つの地、これがバールの教えです。だから最後につまずいたんですね。ニコライ派もそうなんですよね。この H 主義、 グノシスなんですけど、すごくこう霊的に触れられて、霊の悟りとかそれをよく語る者たちだったんですけど、結局彼らは離言論ですよね。もう肉体のこととこの霊のことは関係がないと。だから肉体がどんなに悪いことしてもこの霊の世界に何の影響も与えないんだという教えがニコライ派ですよね。 H 主義、グノシスです。それでこのバラムというものが教えたことでたくさんの人々が死ぬんですよ、伝染病で。それを見ましょう。三節か。
こうしてイスラエルはバールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。
だからバラムはこんなに精霊に触れながらも、このお金で動いてイスラエルを倒す方法を教える。神の怒りにイスラエルを任せたんですね。だからこの偽預言者本当に悪いやつですね。異端ですよ、異端。その次、ご説明。
そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバールペオルを慕った者たちを殺せ、モーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、彼らの目の前に一人のイスラエル人がその兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスはそれを見るや、会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女とを二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。
このように、イスラエルの地にモアブの女性たちが入って天幕に入ろうとしたことで、このピネアス、アロンの孫であるんですけど、ピネアスがそれを刺し殺すんです。それで神罰が終わったんですね。この刺し殺された人と神罰で死んだ人がこのように人数が旧説に書いてあります。
この神罰で死んだ者は2万4000人であった。
2万4000人。この第一コリント10章8節には2万3000人と書いてあります。千人は何か違うかというと、神罰で死んだのが2万3000人です。そしてピネアスによって、ピネアスとその、ね、レビ人たちによって死んだ人が千人ですね。それで2万4000人。だから新約では神罰で死んだ人2万3000人だけ書いてる。まあ、ここではピネアスが殺した人を含めて2万4000名です。だからその人数の記録は少し差があるんですけど、そのように内容はそれです。じゃあ注意せす。
祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。
だからピネアスが先にこの怒りを持って主の代わりに審判をしたから、主がこの収めることができたと。2万4000名で収められたということですね。12節。
それゆえ、見よ、 私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる再祝の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表しイスラエル人の贖いをしたからである。その殺されたイスラエル人ミディアン人の女と一緒に殺された者の名はシメオン人の父の家の長サムエル、サルの子ジムリであった、
うん、ここではもう2人だけ書いてあるけど、先名がこのピニアスとそのレビたちによって、審判を受けたんです。だから神様がそれをピニアスの家族を祝福する約束をされます。これが永遠の約束ですから、イエス・キリストにつながるそのことですね。中高節、
また殺されたミディアン人の女の名は鶴の娘ゴズビであった。鶴はミディアンの父の家の氏族の頭であった。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人を襲い彼らを撃て。彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってペオルの事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女ミディアンの族長の娘ゴズビの事件を引き起こしたからだ、
うん、じゃあこれが誰によって起こされたか。それがバラムによってだと。それが黙示録、さっき私たちが読んだ2章14、15に書いてありますね。だからバラムの誘いだったと。だからバラムが、この世の欲望、この世の欲ですね、それで目が暗くなって、あんなに神様によって栄誉あるところに置かれたものがこのように、審判を受ける偽預言者の名前の代表者になってしまった、だから私たちがね、本当に、最後まで、よく走るべきですね、これがパウロの態度を見るとこれが分かるんです。じゃあ9章第一コリント9章1節から見ましょう。
私には自由がないでしょうか。私は使徒ではないのでしょうか。私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか、
じゃあパウロには自由があるんです。また権利もあるんです。そして主を見たんです、ね、体験をしたんです、そのことで他の使徒たちと同じような権利があるんです、けどパウロはそれを要求しなかったと言うんですね。テントメーカーだったからね、自分でテント作って生活をしてた。2節、
たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は主にあって私が使徒であることの証印です。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか、
じゃあここで一節には自由ですね、自由、まだ権利、権利が2箇所出てる、3箇所出てるね、6節まで、じゃあ食べる権利がないか。もうあなた方コリントのあなた方、私が産んだんではないか。だからあなた方から私がもらって生活する権利があるんだ。そしてペデロのように、ケバということはペデロですよね、ペデロのように妻と一緒に旅行する、選挙旅行すること、その権利があるって。旅行費をもらって行く権利があると。じゃあ6節、
それともまた 私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。
ここでまだ権利ですね。じゃあ自由と権利、十分私たちが、まあ、これは保証されてるんです、聖書はね、けどパウロはそのことで、こう今パウロの立場を聞いてみましょう。7節、
一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは人間の考えによって言っているのでしょうか。立法も同じことを言っているではありませんか。
じゃあ立法はその自由とその権利をはっきり記録して、それを食べる権利がある、捧げたもの、この生贄をその残りのもの、この祭司に当てるということがはっきり記録があるんです。立法にもこのように書いてあるって、旧説、
モーセの立法には穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。
だから牛と同じように、牛だけではなくて主の仕事をする人たちに生活費を与えるのは当然だということですね。10節、
それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです、もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえってすべてのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。
じゃあこの自由権利、まあ、権利がいっぱい書いてありますね。 1,2,3,4,5,6 もうずっと権利があるって、立法にもはっきり書いてあるし、そのような権利があるんですけど、それを耐え忍んだと。だからこの耐え忍ぶ、みんなの福音に少しでも妨げることがないために、その耐え忍んだと、権利を使わなかったということですね。13節、
あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がましだからです、
だから権利がまだ書いてあるね。その権利があるって、イエス様もその権利を認めるし、その権利を用いるように、何も持っていかないでその家に入って与えるものを食べなさいと主がそのようにもう教えるんですね。けどパウロは耐え忍んだと、一つも用いられなかったという話をね、じゃあ16節、
というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。
だから自分は福音を述べ伝えること、神様から与えられたこの 恵み、それを述べ伝えること、それを述べ伝えなかったら災いがあると、それぐらいの思いで彼は福音を述べ伝えたんですね。だから自分には十分食べる権利がある、コリント教会から送られてもらう権利があるけど、それを私が使わない、その話です。17節、
もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです、
うん、じゃあここでまた権利というものがありますね。では私がどんな報いがあるでしょう。それは福音を述べ伝えるとき報酬を求めないで与え、福音を報酬を求めないで与えるんで、福音の働きによって持つ自分の権利十分に用いられない。じゃあもちろんパウロは私がある家の教会に行くからその次に行くことをお願いしますという頼みもするんです。それをしてくださると信じますという手紙も書きます。また霊的な祝福を受けたんだからあなた方は物質的に助ける必要がある。エルサレムのために募金をすること、その話も教えるんです。しかし自分に対しては十分それを用いられなかったと。十分ですよ、十分。だから今バールということは何でしょうね。バールはその下心がそこにあった、この呪いをかけるように。だからそれをもらいたい、福音ではないのにね、この呪いを、イスラエルの呪いをかけるために報酬をもらいたい、ね、手厚くもてなしを受けること、それを求めたんですね。だからこれがバラムの道ですよ、バラムの道。だから今パウロが私たちに自制、耐え忍ぶ、自分が十分それできる、できるけど十分用いられない、そのようなこの自制心ですね、それを言ってるんです、じゃあ19節、
私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました、
じゃあこの自由という言葉があるんですね。自由、私は自由があるけど、その自由とこの権利を多くの人々を獲得するために奴隷になったという話ですね。20節、
ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです、
今から獲得、獲得という言葉がずっと出てきます。弱い人には弱い人のようにして、獲得、じゃあ23節、
私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。
すべて福音のためだと。24節、
競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい、
じゃあ目標がはっきり見えてるね。目標が天国の決勝点、天国の門ですよ。凱旋門のような天国の門のために自分を自制、自分を打ちながら走っていく。 だからね、横道には行かない。自分を一生懸命、目標はそっちだ。今私も年をたくさん取ってから若い時にはそんなに思いがあんまりなかったんですけど、年たくさん取るとこれが近いんですね。目の前の決勝点が。だから自分をね、こう打つようなね、自制心のために自由と権利をね、こう持ちられないように、あんまり持ちられない、十分持ちられないように、まあ福音のため、この弱い人のため、律法を持ってる人、律法を持たない人、いろいろいろいろなことを考えながらね、主の主ね、決勝点で審判を受ける、そこでよくやったという言葉を聞くか、こんなもの審判の言葉、それがいつも決勝を見ること、それを見て走るんですよ。25、
また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです、
この自制という言葉、冠、自制、だからさっきバラムの話、私たちが今民主主義22、23、24、25まで、すごいでしょう、この4章を一人が占めること、これがこんなに大切だったという、最後の決勝点見てね、そこでこけっとしこけましたね。他の道に行っちゃったんです。すぐ目の前が決勝点なのに、横道に行った。お金、この世の価値握って、本当に一番かわいそうなものよね。一歩を踏んだらその決勝点に入るんだけど、だからね、私が旧約聖書と新約聖書を今一緒ずつ読みながら見るとね、本当にこうよく合うんですね。どこ読んでもこうよく、これが聖霊ですよ、聖霊の言葉です。ああ、このバラムの道とパウロが、本当に私たちが見ると潔白、行き過ぎのあれを生き方なんですけど、これがものすごく安心、完全なものです。決勝点のところで自制心、忍耐、それが必要だと。そうじゃなくて自分の、ね、やりたい放題になると、ニコラとニコラ主義になるんですよ。バラムのようになってしまう。あんなに十字架も語るし、聖霊に触れるし、予言も語るし、予言もね、イエス様の誕生から再臨まで、最後の決戦まで全部語った人がね、こんなに天国に入れない。バラムの名前は天国にないのよ、黙示録にはっきり書いてあるんですよ。私たちも本当に、特に私もですよ、恐れおののくんです。じゃあ26、27、
ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような剣道もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。
じゃあこのバラム預言者にパウロは このように言うんですよね。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。そしたら彼はミディアン長老たちとミディアンの地域に行かなかったでしょう。そこで殺されたんだから。だから私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身は失格者にならないためだとね。このバラムは他の人すなわちイスラエルは十分祝福しました。生贄を通して来るメッセージを聞いたからです。それでイスラエルは祝福されたものだと。呪うところが一つもない。なぜ？呪いが終わったんだから。生贄を通してね。それで聖霊に満たされて、聖霊が彼の心の中で良心と直感を通して語り始める。まだ予言もする。それだったのにミディアン人たちにそれを教えるんですね。誘うんです。それをもう一度見ましょうね。黙示録2章、さっき読んだところ、バラムがしたとはっきり聖書は書いてありますね。2章14、15。
しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。
じゃあバラムがバラク、バラムがバラク、バラクはモアブの王ですよね、に教えたと。このようにしたら神の怒りを彼らが受けますよと教えたんです。それで2万4000名が死んだ。じゃあこれが、彼があんなに用いられながら後で偽預言者になって、偽預言者の火の海に投げ込まれた。15節。
それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。
ニコライ派、律法を無視する。自分はもう悟りで十分だった。霊の悟り、悟りで十分、十戒とかいらないという者たちがいるよ、今教会の中で。私たち主は律法を廃棄するために来られたんじゃなくて、律法を完成するために来られました。